go. Listen while you take it slow. Ready, you come on, go ahead. Where every show is the best. ゆる楽の朝に始まります。皆さんおはようございます。火曜日の朝はどうお過ごしでしょうか。ゆる楽の朝にお届けする市川千里でお送りいたします。今日もゆるゆるとどうぞよろしくお願いします。お仕事や学校の準備をしながら今日はお休みでのんびりしている方も耳を傾けてゆるりとしてもらえたら嬉しいです。毎週火曜日の朝7時から7時半までお届けします番組はアロマテラピーのお話、体のお話、セルフケアなどの対談、そして毎週のセルフケアストレッチ、四柱推命の先生をお呼びしたり、あなたの夢を教えてくださいのゲストさんを呼んだったりしちゃいます。心地よい朝を過ごしてもらえるようなお話をしていけたらなと思っております。さて、今日のゲストさんは、まあ私ね、めっちゃアナログ人間なんですよ。それを脱却するために出会ったであろうと言ってもいいぐらいの、まあ、勝手に思ってるんですけど、そしてね、皆さんにもね、私みたいに、ね、アナログ人間の方も多いんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、そんな人のためのね、先生かなと思ってね、いろんなお話をねしていけたらなって勝手に想像しております。ではね、その前にウルフルズのガツザゼをお聞きください。 聞きいただきました。今ねちょうどねゴールデンウィーク真っ盛りですね。皆さんどうお過ごしでしょうかね。今日はねどこかにお出かけ行かれてたりとか、もしくはねお家にねいたりとか、もしくはねお仕事これから行くよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってちょっとね流してみました。なのでね、あとは今日せっかくねゴールデンウィークなので、いろんなねちょっと自分の知識を得たいと思ってゲストさんにもね来てもらったんですけど、まあねわざわざね上尾の方からいらっしゃいました。アトリエ町レッスンスタジオのパソコン教室の石黒美穂さんと今日はねお送りしたいと思っております。
はい、おはようございます。
おはようございます。
ラジオ川越のお聞きの皆さん、はじめまして。アトリエ町のレッスンスタジオ代表の石黒美穂と申します。大学を卒業して IT 企業に勤務し、その後会計事務所に転職をして、30歳で経理代行の仕事で独立しました。でその4年後息子を出産し、その2年後アトリエ町のレッスンスタジオパソコン教室ですねをオープンしました。なので会計の仕事とパソコン教室の経営、二足のわらじを履きながら現在5歳の息子を育てているワーキングマザーです。今日は先日おかげさまで3周年になりましたパソコン教室アトリエ町のレッスンスタジオにスポットを当てていただけたらと思っています。
はいね、石の上にも3年ってね、子育てしながらってめっちゃ大変ですよね。私もねあのアロマサロンをちょうど子供が保育園の時かな始めたので、はいはい、結構ね割とっていう感じですよね。
です
よね。いろんなことね考えますよね。でもなんか結構精力的にね、会計事務所とパソコン教室やられてるんですよね。そうそう、なのでね、ちょっとパソコン教室のねいろんな話を聞きたいなと思っていて、
はい、
私前にパソコン教室を行きたくて、
はい、
門を叩いたことが2度ほどあるんですよ実は。
そうなんですか。
だけど門を叩いただけなんです、
はい、
なぜかっていうと、なんかこうどこをどう伝えたらいいかわからなかったことと、なんかこう学校みたいに一から、なんだろう、まあ本当キーボード打ちますよから伝えね、やらなきゃいけないっていうことで、キーボードはちょっと多少は打てるので、それだとちょっと門を叩きづらいなと思って、こう後ろにバックしてしまったんですけど、美穂さん的な場所のパソコン教室ってどんな感じでやられてるんですか？はいはい、
そうですね、あの本当にそれぞれに合ったそれぞれのペースでやっているの で、千里さんみたいに今パソコン あのタイピングができるんであれば、そのもっと先のところからスタートしますし、あの本当中にはパソコンで何ができるんだろうとか、スマホで何ができるんだろうって、何が自分がわからないのかっていうのがわからない方もいるので、そういう方は、ね、そういう方に沿った内容で、教えていますね。
ってことは、なんとなくわからないんだけどパソコン教えてくれとか、なんとなくわからないんだけど携帯を教えてくれって言ったら教えてくれるんですか？
そうですそうです、そのなんとなくで全然飛び込んでもらって大丈夫ですね。
そうなんだ。
そうですね。
じゃあちょっとあれなんですけど、
はい、
始めるにはおすすめとして、はい、じゃあなんとなくやりたいよって言った方は、まあちょっと美穂さんに聞いて、
はい、
あこんな感じでやるといいよって教えてくれると思うんですけど、今ってねゴールデンウィークだから、もしかしたらパソコンをこれから買いに行こうって思ってる方もいらっしゃるかもしれない、
はいはい、
なのでパソコンで購入でおすすめなものってあるんですか？
まあそうですね、一般的には Windows と Mac ってね、あると思うんですけど、やっぱり Mac っていうと動画編集とか、ちょっと特殊なことをしたいっていう方向けのような気がするので、やっぱり基本的には Windows で、Word、Excel とかをこうね、あの親しんでもらってからの方が勘どころみたいなのが身につくんじゃないかなと思ってます。
あ、じゃあ Windows と Word と Excel があればなんとなく、
そうです
ね、すごく私アナログだよね、今ね片言になってるもん。
ね、
わかり ました、ね、皆さんねこれからね、まあ、5月入ってなんかこう春になると、うん、みんななんか習いたい、うん、なんかやってみたいっていうね、うん、こう目が出てくるから、はい、そんな時ねちょっと Windows を、まあうん、買う前でもいいと思うんだ、
うん、
あのね、
うん、
美穂さんとかに聞いて、
ね、
あのなんとなくやってみたいんだけどどこからやったらいいかいって聞いてもらえれば、はいはい、ちょっとこうあじゃあまだ、うん、まずね教室でなんか教えてもらって、うん、そこからパソコンを買うとかでもいいのかな、
はい、もちろん、はい、うんうん、そういうところで全然いいと思います。
えってことは、はい、体験講座とかってあるんですか？
あ、ありますね。今ちょうど春に向けて少し募集をしてて、うんうん、3ヶ月まあ限定なんですけれども、あの無料体験というか説明会みたいなのをやっていますね、
うん、
はい、
え誰でも行ってもいい？
あ誰でもいいですね。先日はもう79歳のねあのご高齢の方がお見えになって、うんうんうん、入会されて今生き生きとやってますね。
へー、はい、ね、うんうん、なんかあのこの間白いメンチ、すごいアドリブになっちゃうんだけど、はい、白いメンチカツっていう、はい、お店があるんだけど、うんうん、中村橋に、うんうん、その人がこうこれからね73歳なんだけど、うん、一発発起って言ったらいいのかな、
うんうんうん、
また違う転職をして自分でお店をやるっていう人もいるぐらいなので、うん、今ね本当みんな年齢関係なく精力的に ね動くからすごいよね、うんうん、
はい、いい空気がねまた流れて、
うん、本当にいます。ね、なんでねちょっと話がまたね私飛んじゃったんだけど、
はい、
よくね飛ぶの
怖いですよ、すごく
すごいねボーンって今飛んだよね
年齢なんかあれと
思って 年齢の、ね、ところからあそういう人がいたな、ね、やっぱり年齢関係ないんだよな始めるのにはって、うん、そういくよくね聞かれるじゃん、うん、なんかこう聞かれるじゃんとかあれなんだけど、
うん、
年齢がこうもう結構年齢だからなんか始めるよとか、
はい、
なんかこう年齢がもう若くないから始められないとか言うんだけど、うん、アロタイの、ね、人でも63歳のインストラクターさんがいたりとかね、うん、いらっしゃったりするんですよ、
うんうんうん、
だから年齢は本当関係ないなって、その人の夢があれば、
うん、そうですね、うんうん、一番大事だと思う、
ね、うん、じゃ結構ねさっきも言ってたように会計のお仕事とかもされてたりするから、
はい、
ね、シニア向けっていう感じでもやってたり、う
んうん、はい、
あのなんていうのかな、私みたいな個人事業主向けとかでもやってたりするんですか？
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、はい、うん、やっぱり今の時代って何か新しいこと始めたいとか、うん、個人で何かをやりたいっていう方がやっぱり増えてきてるので、
うんうんうん、
そういう方のねサポートをいろいろしてたりもしますね。
うーん、どんなサポートしてるんですか？聞いていいですか？
あ、まあ、まあ、開業届を出すところから、
うんうん、すごくないですか？開業届、はい、
そう、私のちょっとこれまで経験からなんですけど、
うんうん、
で、あとはね、チラシ、名刺、
うんうんうん、
あとパンフレットとか、うん、ホームページとかの作成だったり、あとは会計関係でいうと、まあ、在庫管理、売上管理、仕入れ管理っていうところまで、で最後は確定申告までサポートできると思います。
へえ、あの私のイメージ、またね私の勝手なイメージだけど、
はい、
ですけどね、
はい、
あの開業届って、まあ、自分で出しに行くようなイメージがあったんですけど、
はい、
そっか、人に頼んでもいいんだ。
あ、郵送でもねあれは可能なので。
あ、そうなんだ、
はい、一緒にねあの書類作成して返信用封筒を入れてで出しちゃう。
うん、
わざわざ税務署に出さなくても大丈夫ね。
へー、なんか目から鱗でしたもうね、私結構二十何年前の話だから、もうこうドキドキしながら税務署行って、
そう緊張しますよね。
そう、緊張して出してたけど、あ、結構今ねそれで郵送とか、もしくはこ
う
人に頼んだりとかもできたりして、ちょっとこうハードルがね下がるかもしれない、気持ち的な。
そうですね、
ぜひぜひ、なんかね、あの日々の会計売上もこうお手伝いしてもらえたりするみたいだから、まあ結構お忙しい方なので、まあね、ちょっと美穂さんお願いしますってお願いしたら、もしかしたらやってくれちゃうのかもしれないです。
はい、頑張ります。
はい、お願いします。
はい、
ということでね、はい、まあね、今日はね次のコーナーのあなたの夢を教えてくださいっていうことでね、
はい、
あのゲストにね石黒美穂さんに来ていただいたんですけど、
はい、
まあ、私の夢はですね、もう皆さん毎回毎回聞いてくれてありがとうっていう感じなんですけど、日本全国を回ったりとか、あ、このね日本全国を回る、はい、講演会が 来年2月20日のシンポジウムが決まったので、うん、はい、川越のアトレの上でやるっていうのが、はいはい、そこから始まって、うん、多分ね日本全国行けるだろうと、そしたら美味しいものを食べたりとかしていけたらなって思っております、うん、はい、そしてね、まあ、タイにも住んでみたいななど夢があるんですけど、うん、まあ、2021年って言葉の力がすごく大事って言われていて、うん、まあね、この回も3月からゲストさんをお呼びしていろんな方とお話しした中で、その方の運気がすごく変わってきたよって、例えばお店をやろうっていう風に動き始めた方もねいるしとか、あとは今は福岡の方でYouTuber として動き始めた人もいるし、だから本当になんかだんだん変わってきてくれているので、今日もねゲストさんといろんな話をまたね繰り広げていけたらなと思うんですが、はい、あなたの夢を教えてくださいのルールでは、はい、ゲストさんからバトンを出してまた新しいゲストさんをご紹介していただくことになっております、はい、よろしくお願いします、はい、ではですね、はい、先日のインナーチャイルドカウンセラーの佐藤恵子さんからのご紹介の、はい、美穂さんのあなたの夢を教えてください、はい、教えてください、
はい、ちょっと大きく出すぎるんですけど大丈夫ですかね。
まあね、言霊っていう言葉があるように話すことすごく大事だから、はい、結構でかいですか、大きいですか、
はい、はい、では思い切っていきます、
はい
はい、日本一生徒さんを大切にする教室を目指し、夢や希望を与えられる温かい世界を作りたいです、
うんうん、
はい、もう少し具体的に言うと、幸せに生きるために大切なことということが大きく分けて2つあると思っていて、うんうん、それは1つ目は希望を持って生きること、
うんうん、
でそして2つ目は良質な人間関係を築くことだと私は思ってます。でこれはただの思いつきではなくて、これまでの読書から得たさまざまな研究結果を参考にしつつ、私の経験やこれまで出会ってきた方々の影響から得たものです、
うんうん、
で誰もが自分のやりたいことを目指したり、夢や趣味でもいいし、希望を持って何かを目指しているということの方が幸せなんじゃないかなと思います、
うんうん、
でそして良質な人間関係を築き、多様なものを認め合うということが大事だと思ってます、
うんうんうんうん、
で、まあ、夢や目標を持ってそれを目指す気持ちと成長するということ、分かりやすく言うと、とりあえずやってみようですね。まあ、仕事で例えるなら、やる気を持って主体的にやっているかということですね。やらされ感とかやりたくないみたいになっちゃうと、やっぱり同じことをやるのにもどうしても幸せ度が下がるじゃないですか、
うんうんうん、
だからまず自分のできること、目の前のことをとりあえず一生懸命やってみようという意思を持つことですね。
確かに、うんうん、まあ、とりあえずやってみようってね、なかなか難しいとは思うんだけど、うんうん、行動するって、
うんうんうん、
どんな風に行動する心がけをしてますか？
何か頼まれたことは断らない、うん、まず
うん、ぽいね、うん、今もだって会見してもいいですかみたいなこと私言っちゃったけど
とりあえずやってみる、
あ、
で一生懸命やる、
はいはいはい、
とやっぱりいい方向につながっていくっていう、うんうん、経験がねあるので、
うんうん、
そっちの方がいいかなって思いますね。
うん、そっかそっか、すごい、はい、
でですね、もう一つはですね、うん、ありがとうですね。つながりと感謝に基づく要素で、どちらも人との関係性による欲求だと思います。で人間はやっぱり人に承認されて、できれば尊敬されたり愛されたりすることの方が幸せだと感じると思うので、2つ目は感謝の気持ちを常に持って良質な人間関係を目指すということです。
結構人生観いっぱいですね、うん、
そうですね、やっぱりなんか読書からねいろいろ得た、
うん、結構読書好きなんですか？
あ、大好きですね。
何系を見ます？
哲学系からビジネス書から何でも、うん、
最近ハマってる読書は何ですか？
最近ハマってるのは、あ、でもこの間、うん、生徒さんが持ってきてくれた哲学書みたいなのをたくさん、すごく昔のやつなんですけど、はい、そういうのをなんか一冊ずつどんどん読んでったら、やっぱりなんか素敵だなって考え方もね、うん、いいなと思いましたね。
確かに確かに、うん、そっか、
はい、
うんうん、
で続きですね、
はい
はい、でこれも大事だなと思うことはなんとかなるっていう楽観性も大事だと思ってて、これってね血液型とか関係あるんですかね、ちょっと
多少あるとは思うんですけど ね、 ね
この辺ちょっと私は全然ねわからないんですけれども、うん、私は O 型なので余計そうなのかもしれませんが、後ろ向きで悲観的ではなくて前向きでちょっとぐらい楽観的な方が人に会いに行ったり何かに挑戦してみたり自己実現を目指したりできますよね。で自分はダメだなと思っちゃうとその望む欲求をなかなか目指せないじゃないですか、ですから階段を登っていくための大事のエッセンスの一つがなんとかなるという楽観性ですね。
そっか、まあ、なんとかなるってねナックルナイサーとかねマイペンライカーとかねいろんな言葉で言われてるけど、まあ、本当なんとかなるんだよね。
そうですね、日本は安全な国ですし、
ね、まあその辺ね、はい、もしかして若干私も大型だからあのなんとかなるかなって思ってやってみるけど、あ結構大変だなと思いながらやってみて経験してみてね、そしたらなんかこうあなんとかなっちゃったなみたいな動きになるのかなって思います。
そうですね。で最後にありのままにですね、人の目をあまり気にしすぎないことですね。あんまり人の目ばっかり気にしてるとお金や物地位ばかり目指してしまうと思うんですけど、まあそれらを少しは目指してもいいと思うんですけど、すぐに飽きてしまう欲求なのでいつまでも目指してないで自分らしくありのままに自分らしい人生をきちんと描いていく方が幸せだと思っています。となんか偉そうにここまで私話してるんですけど、まだまだね私も未熟者で自分に対しての自戒の意味を込めて話してるんですけれども、はい、
まあねだって、はい、いわゆる宣言しとくとそれなりの行動につながるし、はい、
ね、
そして予祝にもなるもんね。だからいいと思います。
はい、でそのためにこれらのことを私の中で軸としながらアトリエでは自分に自信をつけるための環境を用意したいなと思ってます。パソコンスキルを取得するのはもちろんなんですけど、アトリエライブラリーといってたくさんの本を並べて読書習慣をつける機会を設けたり、ワンデーレッスンやセレクトショップを行って何か知らなかった分野に目を向けたり、人と人とつなげる場所というのを提供しています。でこれから何か新しいことに挑戦したいという方には、ね、さっきもちょっと話したんですけど様々な、ね、サポートをさせていただいてます。でどうしたら皆様に心から感動してもらえる体験を、提供できるのか日々真剣に考えて取り組んでるところです。でここまで話すとお分かりになるかもしれませんが、これは本当に言われることなんですけれども、パソコン教室だけどただのパソコン教室ではない。
確かに
ということですね。
なんかね結構もう人生観の話っていうかが多い気がしていました。さっきから
ちょっと熱量がちょっと高いんですけど、すいません。
大丈夫
で、まあ、これまたちょっと続くんですけど、これからの私自身アトリエはですね、この前も宣言したばかりなんですけれども、信念を貫き孤独に負けず失敗にくじけず全て自責で感謝を忘れず他者に貢献するという6つのことを私は心に置いて前を向いて進んでいこうと思ってます。
はい、はい、ね、なんかねめっちゃ熱量高い人だよね。だからさっきもあの一緒にこうあのこうね、ラジオに来るまでに一緒に歩いてきたんだけど、はい、あの割とゆっくりと、はい、あの自分のペースで仕事していくんですって言う割にはすごく熱量が高いからなんか結構ガンガンに行くんじゃないのって思ってしまうんだよね。
もう細々と長く続けられればいいです、う
ん、なんかそれのギャップが激しいよね。
まあ信念はありますね、やっぱり、ね、はい、で5月には生徒さんでもあった書道家の先生がアトリエでワンデーレッスンをやってくれたり、他にも皆さんそれぞれパソコンのスキルアップや新しい調整をする方もいらっしゃったり、本当にまたいい空気が流れるんじゃないかなと楽しみですね。で、日本一生徒さんを大切にする教室を目指したいですね。あとはね、とっても明るくて本当に生徒さん思いで一生懸命頑張ってくれてるスタッフもいるので、共に協力しながら来ていただいてる皆様に最高のサービスをお届けできたらいいなと思っています。
ありがとうございます、はい、なんかね本当に私の中でねなんか今日パソコンの話をね、まあ、初め聞かせていただいたからあれなんですけど、はい、人生観をね学んであるかなって。でもねちょうど5月ってなんだろうな、新しいこと始めた1ヶ月後くらいだから、なんとなくね、あ自分って今どんなことしたいのかな、あんなことしたいのかな、あでもこれできないんじゃないかなって思ってるような時期でもあるから、はい、ちょっとね聞けてよかったのかなって思います、
はい、
なのでねあの細々と一応やりたいそうなので一応ねもしねあの知ってもらいたい、あの聞いてみたいなっていう方がいたらね、はい、まあ検索でねアトリエで、うん、あのアゲオパソコン教室、うん、石黒美穂さんでね、うん、あの検索してもらえると、アゲオパソコン教室でもね、うん、結構上の方に出、
ね、
うん、出るので、はい、ぜひね見てもらえたらなと思います。では次回のゲストさんをご紹介お願いします。
はい、同じ北上尾にあるネイルサロンサンフラワーの桑原美香さんです。で美香ちゃんとの出会いはネイルスクールですね。もう10年くらいの、ま、前の話なんですけれども、私も実はちょっとばかり趣味でやっていた頃もあって、はい、で美香ちゃんはやっぱり初めて会った時からなんか違いましたね、他の方たちと、うん、とにかく真面目で一生懸命で熱量が高くて、私も見習うとこがたくさんですね。はい
はい、
はい、
すごいね、なんかまた熱量が高い人をねご紹介いただけるんじゃないかなと、ちょっとドキドキ、またドキドキしておりますが、
はい、
次回のねまたお話を、
はい、
あの美香さんのお話かな、
はいはい、
聞けるかなと思いますので、うんうん、お楽しみにしていてください、
はい、
ではねそろそろねエンディングになるので、今日のストレッチですね、肩こりのストレッチをちょっとしていこうかなと思います。今日はね多分ね皆さんお休みだ、ちょっとねあの座ってでもいいですし立ってでもいいので、手を上に上げていただいてゆっくり両手をバンザイしてもらうと、肘を少し後ろの方に寄せて肩甲骨寄せていきましょうか。ぐーっと寄せていきます。そしてまたうーっと上げていきましょう。なんか上に手のひらの上に何か物があるような感じでいきます。そして落とさないようにしましょうね、落としてないよっていう感じでゆっくりとゆっくりと肩甲骨の後ろ側をぐーっと寄せていくようなイメージで落としていきます。もう一度いきます。上に上げてゆっくりと、少し呼吸もしていきましょう。息を吸ってぐっと下に下げて、ゆっくりと吐いてあげていきます。もう一度ぐっと、手のひらは上です。肩甲骨寄せて吐いて、ラストゆっくりとぐっと肩甲骨寄せて上に上げていきます。ありがとうございます。でもね今日はもうゆっくりしていただけたかなと、ちょっとした動きでね体もね肩もね目もねすっきりするんじゃないかなと思いました。今日もありがとうございましたね。今日はねなんか本当人生観をねまたまたあの先週に続き、あの先週はね四柱推命の先生の人生観、その前はインナーチャイルドの人生観、なんかいろんな人生観がねあるんだなって私もね毎回学びになっております。今日も本当にありがとうございました。ではねゆるらくの朝にお届けしました。また来週もよろしくお願いいたします。では皆さんまたね。